サムエル、第一サムエル19章祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、天皇と様、感謝いたします。いつも神様、御言葉を朝ごと与えてくださり感謝します。今日も御言葉を待ち望みます。祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。しかしサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。
サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来たち全部に告げた。ダビデは生きる道がなくなりました。王様が国全体の法を意味する者がダビデを殺すと決めたからです。しかしその中でサウルの子ヨナダン、ヨナダンという名前の意味は主からのプレゼント、賜物という意味をね、主が与えたというヨナダンです。ヨナダンはダビデを非常に愛していた。ダビデを非常に愛していた。じゃあこれは息子であってもね、自分の王に反逆すると逆らうと殺されるんです。だからヨナダンはもう神様から与えられたその賜物、それを心を持っていったんですね。だから神様が油注ぐ人を愛する、非常に愛する、これは 主の聖霊の働きです。だからヨナダンはもう自分の身を投げて、ダビデを愛しました。このことはね、非常に、旧約の時代に珍しくですよね。王様にまだ祭司に預言者に3グループに主の霊が注がれたんですけど、ヨナダンは子供ですね、王の子供であるんですけど、特別に彼に聖霊が望まれたんですね、注がれてる。だから心がいつも神様が愛する人を愛する心が生じたんですね。聖霊が望むと私たちの中で、心の中で動きがあります。私の霊が生き返ります。それをリビングソウルと言ってるね。ソウルはソウルだけど魂ですね。魂は魂だけどリビング、生きてるんです。生きてるということは主へのこの通信ができるということですよね。霊が、だから魂の中で人間の霊があるんですけど、その霊が神様とつなぐんです。通信ができる、この携帯がね、アンテナが、この電波が届く、これが霊ですけど、その霊とまた私たちの人格ですね、ソウルです、魂です。その魂の中で主との交流ができる霊が生きてるんです。それで主の人格、主が愛です、喜び、平安、その人格とそれを受けるんですね。交わりをする霊が私の霊に主の愛を見せる。霊ということは聖霊は、聖霊は人格です。人格は知識、感情、意思を持ってるんですね。この愛が聖霊です。その聖霊様の愛を分かる。神様、私はあなたを大好きです、愛が大好きです、 それで交わりをする。清さですね、まあ、清さが好きです。清くなること、まあ、汚れた生活をしたくない。それで、聖霊様をね、直感もう論理とかで分かるんじゃなくてすぐ分かる。ああ聖霊様だ、主の臨在が分かるし、これは主の言葉だ。ダビデを愛すること、ダビデをこう知ること、これは直感で分かる。それで良心ですね、良心が清さを、まあ、人を殺したり騙したりすることが大嫌いです。そのようなヨナタンです。だからダビデを愛してた、それを非常に愛したと、非常に愛したと、これは聖霊の働きです。自分の命より命のように愛したと18章ではね書いてありますね。自分の命のように、自分18章1節、
ダビデがサウルと語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛した。
自分のように愛した。これはもう聖霊でしょ、聖霊。あなたの隣をあなた自身のように愛せよ。三節も、ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデは契約を結んだ。ダビデと契約を結んだ。じゃあこれ素晴らしいですね。旧約の時代にイエス様と同じような聖霊の影響を受けてるヨナタン。だからあんなに自分の父がキジガイになって暴れても正しい判断をするんですよ。これは聖霊による判断。自分が、ね、ダビデが死んだら自分が王位を継承するのは当たり前でしょ。けどそれより、これは主の愛ですよ、聖霊様の愛ですよ。自分の未来なんか関係がない。ただ主が愛する人を愛するんです。これがヨナタンですね。ヨナタンがダビデに知らせます。自分のお父さんの計画を。それでダビデは逃げるんです。6節、
サウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った、主は生きておられる、あれは殺されることはない。
このようにサウルの心を一時的に止めるんですけど、またダビデがね、戦争で大きい勝利を収めて帰ってくると、また妬みが爆発するんです。8節、
それからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行ってペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げた。時に主からの悪い霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。
このように悪い霊、この妬みですね、妬み、民を恐れ、自分の競争相手だと思ってるダビデに妬みを持ってる。これは全部悪霊から来るものよ。出世す、
サウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとした時、ダビデはサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れた。
この世に難を逃れた、ね、それで、また、サウルがね、ダビデの家に使者を送るんです。ジーセス、
サウルはダビデの家に使者たちを使わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルはダビデに告げて言った。 今夜あなたの命を救わなければ明日はあなたは殺されてしまいます、うん、こうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので彼は逃げていき難を逃れた、
うん、このように神様が苦難を受けるダビデを、いろんな人を通して、守るんですね。じゃあこの18節、
ダビデは逃げ逃れてラマのサムエルのところに行き、サウルが自分にしたことを一切をサムエルに話した。そしてサムエルとナヨテに行って住んだ。
このサウルの宮殿、サウルの宮殿と今ダビデが逃げたその場所、逃れたラマというところ、ラマはものすごい近いんです。それ逃れたというところを遠く離れて逃げるそのことより、ダビデは神様から導かれてラマという近いところに逃げるんです。サムエルのところですね。サムエルはダビデに油注いだダビデのメントです。そこに行き、サウルが自分にしたこと一切のことをサムエルに語った、ね、そしてサムエルとナヨテに行って住んだ。ナヨテということは家ですよ、家、場所。だからラマナヨテと言ってるんですけど、ラマということは高いところ、基督院とかそのような場所ですね。山の一番高いところ。だからサムエルの家はラマ、高いところに行った。そこに、この覚醒たち、霊的な覚醒たちですね、それを一緒に、育って、祈る神学校みたいなところがそこにあったんです。そこにダビデが行ったんですね。一番安全な場所だとダビデは感じたんです。遠く逃げるんじゃなくて、主の臨在があるところに行きました。だからまあ教会みたいなものですよね。主が臨在して避難場所として、そのラマナヨテを選びました。19節、
ところがダビデはなんとラマのナヨテにいますとサウルに告げる者がいた。そこでサウルはダビデを捕らえようと使者たちを遣わした。彼らは預言者の一団が預言しており、サムエルはその監督をする者として立っているのを見た。その時神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言した。
じゃあこれ、まあ私たちの金曜礼拝とか異言の祈りをしてる私たちと似てますね。だからその、まあ神学校ですね、国の祈りの場所、またそこで覚醒たちを育てる、霊的な覚醒たちを育てる。そこでサウルはダビデを捕らえようと使者たちを遣わした。彼らは預言者の一団、だから預言者グループですよ。この彼らが預言しており、サウルがその監督をする者として立っていった。だからどのように異言を語り預言をしているか、それを見ていたんですね。それでもう暗示もしたりね。それでそのところ、聖霊が望むと異言と預言をするんですよね。使徒の働き十章10章を見ると 46節、
彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか、うん、
だから聖霊と賛美、あ、異言と賛美をしたと、ね、異言と予言、異言と賛美、賛美の予言ですよね、うん、まだ19章、使徒の働き19章、その賛美がどんな賛美だったかということをここで、ありますね。19章エベソ教会です。19章の6節、5節6節目。
これを聞いたその人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした、
うん、だからさっきサムエルが監督していたということ、サムエルが暗示していたということよね。パウロもその人たち、エベソ12名ぐらいが集まっていたエベソ教会の人たちに、信じた時聖霊を受けましたかということを聞いてね、彼らの上手を置いたら彼らが聖霊が望まれて、彼らが異言を語ったり予言をしたりしたとね。だからここ預言者グループは賛美で予言をして異言を語り予言をしたということが分かりますね。それで21節、
サウルにこのことが知らされたとき、彼は他の使者たちを使わしたが、彼らもまた予言した。サウルはさらに3度目の使者たちを送ったが、彼らもまた予言した、
うん、だから逮捕のために人を送ったんですけど、そこみんなはもう、烈烈に主を賛美し、礼拝を、異言を語り賛美を語る、その中で入りました。主の臨在が強いところに太陽省と太陽城が入ったんだけど、彼らにも聖霊が臨んで、彼らも倒れて異言語が語ったり予言をしたりしてんですね。まあ3度やっても同じくなりました。だから聖霊がどんなにその中に強く望んでおられたかということが分かります、うん、私がペンサコラに行って帰った時に、まあもう人々がペンサコラと同じ現象が起こりましたね。うちの教会にも人がタタタタタ倒れて、そのことを、まあ、聖霊がそのようにされます。それで聖霊様が、彼らが王の命令を忘れるんです。王の命令は、じゃあ彼らをダビデを掴んで逮捕して連れてきなさい。しかしそれを忘れて主が語る言葉を語るんです。だから死だがね、どうして私たちが異言をするかというと、心と舌がつながってるんですね。自分の思いを喋るんです。しかし異言は自分の思いを喋るんではなくて、聖霊の思いを、だから分からない言葉です、それを喋るんです、だから自分が何を喋ってるか分からないし、まあ自分がこの今まで持っていた思いを全部捨てるか、まあ忘れる。それで主の言葉が出てくるんですね。それで その人もその中に入ってずっと御言葉の訓練とか主の人格とか愛それを学んだら彼らも変えられていくんですね。しかし一時的なことですよ。彼らはねもうすぐ変えるからね。だからそれは聖霊によって満たされたもの、私たちがずっと大事にしてそれを異言を語り、主の御言葉を読み、それが必要なんだけどそれができてないんですよ。ただ一時的に望んでる。じゃあこれを、ラマナヨテに入ったら全部そのようになったということを聞いて、近いからね、サウルも行くんですね。21節、
サウルにこのことが知らされた時、彼は他の使者たちを使わしたが、彼らもまた予言した。サウルはさらに3度目の使者たちを送ったが、彼らもまた予言した。そこでサウル自身もまたラマへ行った。彼はセクにある大きな井戸まで来た時、サムエルとダビデはどこにいるのかと尋ねた。すると今ラマのナヨテにいますと言われた。サウルはそこからラマのナヨテへ出て行ったが、彼にも神の霊が臨み、彼は予言しながら歩いてラマのナヨテに着いた。
だからその地域に近づいたら、このサウルの口もね、精霊に満たされてる主の臨在で、自分もずっとこう、ね、予言を語るんですよね。自分の言葉じゃない、自分の意思も関係なく変わってる。それでずっとこう予言しながら行く。予言ということは神様の御言葉よ。未来を予測するその言葉じゃなくて、予言という漢字を見るとたまる、貯金のようですよね。御言葉が出てくるんですね。聖霊が御言葉を出すんです。だから24節、
彼もまた着物を脱いでサムエルの前で予言し、一昼夜の間裸のまま倒れていた。このためにサウルもまた預言者の一人なのかと言われるようになった。
じゃあこのように主の霊を、主の霊が強く望んでる場所、ずっと祈ってたその場所に行ったら、このように人が変わる。それで自分も御言葉をしゃべる、殺すとかね、ダビデをどのようにして殺すかということの思いが消えて、主の御言葉が出てくる。予言、異言、同じよね。同じ異言ということは主の聖霊の言葉だから。それで彼が満たされたんですけど、帰って悔い改めてまだ御言葉の生活をしてたとすれば変えられるでしょう。しかしそうじゃなくてまだ元に戻るんです。だから私たちが異言を語ったり予言をしたりしても、ずっと御言葉を定期的に読むことと祈りが必要よね。説教聞くことが必要ですし、このことで私たちがヨナダンのようにね、変えられる。変えられると私の霊と魂は自分が意識する人格ですからね、それが変えられるんですけど、自分の中でどんなものがあるかということはどのように分かるか、自分の中身ですね、中身の霊がどんな霊かということは自分の体の行い行動で現れるんだよ。だから主は愛ですね。愛が入ってる。それでヨナダンのように人を愛する、 主の油注がれたダビデを自分のように愛する。だから主がね、心尽くし精神を尽くし力尽くしてあなたの主を愛しなさい、あなたの隣をあなたのように愛しなさいと言われた。これは主の霊が私たちの中に住むとそのようになるんですよ。そのように毎日悔い改めて御言葉のようになっていこうと。だから体はこの行動ですね、行動は私たちの中の霊を表す。だから人を愛することは人を許すこと、自分の中でその霊があるからよ。だから聖霊を受けたとしながらも人を憎んだり許せなかったり、そのことはまだこの戦い途中でもあるでしょうね。御霊とこの戦う私の体の行いが肉体ですね。これがあのカラディア古書の話なんですよ。戦い中です、ね、なぜかというと私たちは長い間サタンが支配してた体だからね。それで魂だからカラディア古書を見ましょうね。こんな状態です、私たちはね。中6節、
私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。
じゃあ自分のしたいことができないように聖霊がされるんですよ。だからダビデを殺そうと来た人たちが変えられてるんですね。それをじっと維持する生活が信仰生活よ、教会の生活、御言葉の生活、祈りと悔い改め、そうすると実が結ぶのよ。愛、喜び、平安という実が結ぶ。だからこの戦いがあるということ。しかし聖霊と関係がない人はこの戦いがないのよ。自分の思うままするのよ。じゃあ今日はもう黙示録8章は難しいね。今日霊的な部分はねとっても大切ですし、これはだから聖霊がね私がしようとすることを止めるんだということは分かるね。だから私たちが聖霊充満になることは重要です。だから肉の欲は迷惑だと、ね、しかしこの肉の欲とそれを止めるその聖霊の働き、それが私たちにあるということです。じゃあ祈りましょうね。今日はここまで。主の御名を呼んで、聖霊様私を導いてくださり感謝します。聖霊様に従います。私の知識感情意志を聖霊様導いてください。主が止めようとするところ止め、一緒に従う従順ということね。悔い改め、これができなかった部分悔い改め、イエス様の血潮で洗ってくださる、その生活が私たちの生活です。主よ主よ主よ。